浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは。浅野大輔の中耳炎第26回でございます。よろしくお願いします。ねえ、最近ネットの記事で発見した単語なんですけど、サフレ、カタカナでサフレ、なんだと思います？いや、なんか知ってる人もいんのかな、知ってる人も、知ってる人は絶対いると思うんですけど、まあ YouTuber が使ってた言葉なんですよ。インタビュー記事でね。だから当然知ってる人はいると思うんですけど、全然一般的にこのサフレという言葉は広がってないとは思うんですけど、ね、カップル系 YouTuber っているじゃないですか。実際に付き合ってる場合もあるのかな、でも付き合ってない場合もあるんですよね、あれって。まあカップルという想定で、まあ大概男女か、男女一組でこう、なんかどっちかといえばイチャイチャしてるみたいな動画上げたり、まあなんかちょっと喧嘩するとか、ちょっと相手嫉妬させるドッキリ仕掛けてみたりみたいなことしてるやつですよね、カップル系 YouTuber って。間違ってないですよね、俺のカップル系 YouTuber の認識、おそらく間違ってないと思う。でもなんかあんまり馴染みがないから自信がないけど。で、そのインタビューされてる YouTuber が使ってた言葉、サフレ、なんだと思います？サフレ、びっくりしますよ。サクセスフレンドだって、サクセスフレンドだってって思っちゃいましたけども、いや、サクセスフレンドってすごいよね。俺からすると、一緒にパワープロのサクセスをやる友達との間でしか使わない感じだと思ってたけど、サクセスフレンドね。でもなんか、まあその好きそうなやつはすげえ好きそうな言葉だなとは思うんすけど、サフレ、サクセスフレンド。ただなんか、うん、でもほら、このなんとかフレの 1位というか、やっぱこうセフレっていう、なんかその王様がいるじゃないですか、言葉として。だからなんかサフレってすげえ違和感で、そのなんだと思って聞いてみたら、サクセスフレンドだってっていう、そのなんか、うん、いや、うん、なんかサクセスフレンド、うん、いや、いいんすよ、いいんすけどね、うん、なんかただそのすごくびっくりしたというお話でございました。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
サフレね。で、まあ皆さんおなじみご存知のところのセフレね。ソフレとかあるんですよ、知ってます？ソフレ、俺も知らなかったし、その言葉の意味を知ってからもう使ったこともないですけど、ソフレ、添い寝フレンドですよ。うん、なんかそのセックスだしサクセスだからいいけど、添い寝はものすごい日本語だからね、なんかそれも引っかかるなと思うけど、ソフレ、ソフレ、女の子の口からね、いや、まあなんていうか、関係としてはソフレですっていうのを聞いたことあって、何ソフレって言ってたら、その添い寝フレンドですよっていうのを俺は説明してもらったことがあるんですけど、すごいですよね、ソフレ。うん、なんかソフレね、ソフレ欲しいな、ソフレ欲しいなってい もいるんでしょうかね世の中。うん、でもまあでもそのソフレがその必ずしも添い寝だけとは限らないですからね。そもそもフレンドってそういうもんだしね。よく考えたら別にバー本当にバーベキューだけする友達、この友達と会うときは絶対バーベキュー 100% っていうこともなかなかないでしょうしね。一緒にバーベキューする友達は一緒に家でゲームすることもあれば一緒に居酒屋でお酒を飲む日もあれば、一緒にディズニーランドに行くこともあればっていうことですからね。まあまあまあ確かにソフレと最初はソフレという割り切り方をしたとしても、別に添い寝だけ本当に絶対に 100% 添い寝だけとは限らないと考えるとソフレ欲しいですけどね。確かにそう考えるとソフレ欲しいな。まあ悪かないですね。サフレよりはいいですね、ソフレの方がね。まあ俺個人の感想ですけどもあくまで。で全然サクセスフレンドもいいと思います。皆さんもサクセスフレンド作ってみてはいかがでしょうかね。なんか水泳選手が不倫したら不倫したで、なんかまた別の大変さがあるんだなっていうことを俺はちょっと思ったというか、なんかそのやっぱその水泳の委員会的なところにその呼び出されて、事情を聞かれるんだみたいにも思ったんですけど、でもねもうまあ不倫ね、俺もなんか誰かが不倫するたびにここで喋ってるような気もしますけど、そのたびに俺はそんなにまあ、いやそれはまあ今更いいこととは言わないけども、まあそれも解消だななんて言葉では片付かないっていうのは分かってるけども、でもまあそこまでねっていうのが毎回俺が思うんですけど、でも今回はね本当その水泳選手としての活動が明らかに制限されてるじゃないですか、処分という名で。まあまあでもまあずっとテレビに出ててテレビをメインでお金を稼いで生活をしてた人がテレビに出れなくなるっていうのはまあ同じことだから、まあなんか処分のされ方としちゃまあ似てるといえば似てるのかもしれないなとは思うんですけど、でもね、なんかスポンサーが降りたとか、まあまあまあそれはというまあそれはまあしょうがないのかなというのもあるんですけども、ただその水泳ができなくなるみたいな、そのなんか活動をっていうさ、例えばなんだろう、ドーピングが発覚したとかは分かりますよね。大会で不正行為を働いたとかね、その競技で。でも犯罪はまあまあまあまだ分かると思うんですけど、その水泳させないのみたいな、そんなことありますかと思って、うわー、いやだからいやだってさ、いやもう本当に一言で言っちゃえば関係ねえだろっていう。だってテレビって結局こう全てが絡み合ってしまってるじゃないですか。誰かが不倫して、例えばなんか番組の司会をやってた人が不倫して、でテレビ局にも視聴者からあんなことをしたやつを出すなみたいな苦情が来る、でお金を出してくれてるスポンサーからも苦情が来るという、その理にかなってるというか、まあそもそもテレビの仕事っていうのはそういうことだというので、まあいわゆる職を追われてしまうみたいなのはわかるんですけど、いやでもさ、早く泳げるから水泳選手としてすごいわけで、 その水泳、日本水泳委員会でちょっと正式名称が出てこないですけど、そいつらも今までまあ中学高校ぐらいから注目されてたのか分かんないですけど、ずっとすごくて早く泳ぐことが世界的にもすごくてメダルとかも取ったりしたから、その人にお金を出して活動させてるわけで、スポンサーが降りるのは分かるけど、その早く泳ぐっていうことで認めたっていう、そこだけを認めたっていう部分は支援しろよっていうか、その怒るのは分かるよ、ダメだぞと、お前ももう代表なんだから顔なんだから日本水泳界、子供たちもいっぱい見てるよ、応援してるよ、だからダメだぞと怒るのは分かるんですけど、水泳をさせないっていうのははぁ、みたいな、なんなんそれ、いやいやもうマジで関係ないじゃんっていうか、そのな、お前らがその処分をすることなのかという、いや明らかになんか久々に 100% 納得いかないなっていう感じがして、本当にそういうもんかねみたいな、なんか納得いかない、バカなんじゃないって思っちゃったなっていうね、いやだから、うん、まあ良くないは良くないというかね、それはまあ誠実というか、うん、まあ選手としてもすごくて人間としても立派みたいなところがね、それはイメージとしてはさ、みんなが思うなんかそのスポーツ選手とかオリンピック代表選手とか、そういうののイメージとしては当然そのそういうイメージがあるし、そうあってほしいっていうのはあるんだろうけどさ、まあ別に相手も人間だからねっていう、でしかもその早く泳げる人ですよ、あんなに平均よりも早く泳げる人なんですよって俺は思うんです。どれだけすごいかね、早く泳げるんだからってそのね、なんかもうそらさあっていう、だからなんだよそれよって思うなっていうね、あとまあな、これもねあれなんですけど、そのみんな大好きビリー・アイリッシュがね、ビリー・アイリッシュってみんな大好きですよね、なんかやっぱ注目しちゃうでしょ、そのなんかもうね、これもなんかもうすごい話ですけどね、そのもういやインスタなのかな、あれはインスタでなんかその体型のことをぐちぐち言われてるのに反論したっていうことがニュースになってましたけどね、いやーだから本当にまだいるんですよね、しかもそのなんでしょうか、まあ有名人ってね絶対に言われる宿命、激太り激痩せ顔変わった絶対言われますもんね、特に女の人これね、確かに驚く、激太り激痩せとかって驚く気持ちはなんか正直すごいわかるという、うわか久々に写真とか映像で見たけども変わったなびっくりっていうのはすごくわかるんだけど、問題はやっぱりそのなんだろう、ツイッターにインスタグラムにまあフェイスブックにまあ何でもいいですけども、書く金っていうとこだと思うんすけど、あいつ太っ、いやだってね、なんかねよく考えたらね、あいつ太ったなって書くかなというか、もうましてやね本人のねところにね、てめえ太ったなっていうメッセージを飛ばすかなっていうところで、ものすごいじゃないですか、飛ばす いやもはや今の時代その人の自宅前に外線車で乗りつけるみたいなこととなんかやってることは変わんないと思うんですけど、直接コメントを飛ばすというのは。でもやっぱりその手軽さっていう部分だけ突出してるからやるんでしょうけど、ちょっとなんかそれもマジで想像できないなというか、いいこと言ってました。ビリー・アイリッシュがもうね、ポルノやソーシャルメディアが我々やみんなに間違った教育をしてるわってビリー・アイリッシュは言ってるらしいですけども、でもねこれは一個、ポルノはね、まあその本人がどれだけいろんなところを掘るか、どの穴を深く掘るかにもよりますけどね、ポルノはありとあらゆる教育を施してくれています。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
ピカピカの1年生、このコーナーでは僕が調べてきたことやしてきたことを体験したことなど僕が話したいように話すというコーナーとなっておりますが、あのね、この前ねファミレスでね、普通にまあ午後2時ぐらいにね、どこにでもあるチェーン店ですけどね、飯食ってたわけですよ。安いランチセットみたいなのを。だからまあまあこれから話す話はね、こうなんともこう、自分の中でも微妙なんですけど、まあ普通に俺はなんかちっちゃいテーブルでまあ飯を食ってて、でまあ通路、まあ通路っつってもまあまあ本当に、まあ人一人通るぐらいのまあまあ通路ですけど、通路挟んで、で通路挟んで、横にある、まあそこも二人掛けの、まあ俺が座ってるところよりちょっと大きめのテーブルで、男女がねお互い向き合って座ってて、でなんかまあわかんないですよ、出場はカップルなのか、まあ友達なのか何なのかで向き合って座ってるんすけど、なんか女の人の方は文庫本かなんか読んでんすよね。で男の人の方はヘッドホンつけて、なんかまあ俺がドリンクバーを取りに行った時に、まあまあまあ何気なくチラッと見た時にはなんかこう参考書みたいなのを開いて、こうシャーペンでカリカリカリカリやってたから、まあなんかの勉強をしてたのかっていう感じで、でその人たちが座ってる席のすぐ横にはあのまあ座ったらもう完全に頭まで隠れるぐらいの高さの敷居が置いてあって、でその敷居を挟んですぐ隣、またこれおばちゃんの2人組なんですけど、向かい合って、このおばちゃんはなんかまあべちゃくちゃべちゃくちゃ喋ってる感じで、俺はまあ普通にもう店に入った時からまあイヤホンしてて、割とデカめの音で聞いな、まあ音楽聴きながら飯食ってて、でまあそんなカップルがいるな、でその敷居隔ててすぐ隣に喋ってるおばちゃんいるなとか別に思いながら、まあ別に普通にハンバーグランチ食ってたんですけど、なんか急にそのカップルのヘッドホンして勉強みたいなのしてた男の方がヘッドホンカッとこう耳から外して首にかけて、でその向かいに座ってる女に、あ、隣のババア2人うっせえなって言ったんですよ。でなんかまずその声がすごく大きかったんですね。なぜならそのイヤホンをして音楽を聞いてた俺の耳にもはっきりと聞こえるぐらいの声だったから、でなんかすごいなと思って、俺はイヤホンをすぐ外したんですけど、でこうチラチラ見ながらその飯をまだ食い続けてたら、もうすごい止まらないです、その男が、ほんとうっせえな隣のババア2人、おいほんといい加減にしてくれよおいみたいな。なんかその正面にいる女の人もまあもう文庫本読むのやめて、その男になんか言うでもなく まあなんかでもなんかまあそうねって乗っかるわけでもなく、でも別にその男をたしなめるわけでもなく、なんか静観してるんですよその女の方で。男の方はもうずっと言ってんすよ、うっすやなほんと、おい映画にしろよマジで、おいみたいで、なんかこいつ一人でずっと言ってんなって思ったら、店員さん呼んで、その店員さんにもすごい大きい声で、あもうこの隣のババア二人うっすんだほんと、もういい加減にしてくれほんと、注意しろよおい、お前らが言えよ仕事だろみたいな。でと思って、でもなんかその、また隣にいるおばさんたち二人も自分たちのことを言われてると思ってないのか、逆になんかはなんでこんなこと言われない、言われなきゃいけないのと思って火がついたのか分かんないですけど、もう全然やめないです会話をボリュームも全く落ちないし、でなんか、まあ、難しいのは確かに声は大きいんだけど、そんなに別に不快になるほどめちゃめちゃ常識外れっていうほどの大きさでもないかなという。なぜなら俺はずっとイヤホンをしてて、その男の方のうっせえなババアっていう声は聞こえたけど、めちゃくちゃ喋ってるそのおばちゃんたちの声はほとんど聞こえてなかったから、明らかにこいつの方が声大きいしうっせえけどなとか思いながら、で店員さんもそれをババアがうっせえんだよって言われて、あははあ、そうですか、かしこまりましたみたいな、ちょっと困ってる感じ、なんか言われたから、言いに行かない、その二人に声を小さくしてくださいみたいなのを言いに行かなきゃいけないんだろうけども、でもなんかこれをまた伝えるのもなかなかな役目だぞみたいな感じがあるんでしょうね。なんか俺が店員さんの気持ちだったら、こんな感じかっていう、急にバチバチ始まったな昼下がりの平和だと思ってたファミレスでってなるから、店員さんも焦ってるんでしょうね。で店員さんかしこまりましたって言ってちょっと一旦引っ込んで、でまあそんなに別に店員さんがダラダラしてたわけでもないと思うんですけども、なんかついにそのヘッドホン怒り男もしびれを切らして、その敷居の上からもう覗き込んで、おいてめえら、おいババアてめえら二人うっせんだよ、静かにしろよおい、さっきからいい加減にしろお前ら、黙れって言って、そしたらさすがにその喋ってたおばちゃん二人もシーンとなって、でもそのすぐ後ぐらいに店員さんが駆けつけてきて、でなんでお前も言わねえんだよみたいな、うるせえだろどう考えてもっつって、で店員さんもすぐその奥、そのべちゃべちゃ喋ってたおばちゃん二人のとこ行って、大変申し訳ございません、隣のお客様がみたいなことを言ってるんでしょうね、まあ、その声はまあさすがに店員さんもひそひそ声でやってるから俺まで聞こえてこなかったですけど、でその男またイヤホンしてなんかカリカリカリカリボールなんかこうカリカリカリカリ勉強みたいなしだして、で結局何にもしなかった女はまた文庫本読み出して、でそのおばちゃんたち2人はもう何なのはやーねーみたいな顔をしながら第一歩離れた席に移動しましたわ。で俺は傍観しながら、でも明らかにヘッドホン男が怒鳴り出してからの一連が今まででマックスうるさかったけどなとか思いながら飯を食ってて、でもこの通路挟んで斜めとすぐ敷居を隔てての隣じゃ全然ボリュームが違ったのかなとか思いながら、でもなんかでもどう考えてもボリューム的にマックスだったのはその男がババアうっせんだよって言った時だったよなとか思いながら、ちょっとなんか俺はずっとモヤモヤしながらランチを食べようって店を出たんすけど、なんかお店のボリュームってそれ当然お店によっていろいろあるじゃないですか。雑多な居酒屋ならそりゃまあみんな酔っ払ってるしなかなかこうギャーギャー騒いでたって隣の席に声が大きいよなんて文句言うのは、まあ逆にそれがいやいやじゃあこんなこと食うこんなとこ来るなよっ ていうことになるし、逆に図書館だとするとなんかじゃあ2人並んでこう勉強してるやつらみたいなのがいたとして、そいつらがこうめちゃくちゃめちゃくちゃ喋ってたとしたら、一般的なボリュームでは別に大声を出してるわけでもないけど、シーンとしてる図書館、周りみんな静かに読書したりなんか物を書いたりしてる中で、べちゃべちゃべちゃべちゃ喋ってるそいつらの声だけが明らかにこう響いたりとかしてたら、ちょっと静かにしてくださいって隣の人とかその図書館の係の人に注意されるっていうのもわかるじゃないですか。じゃあその昼下がりのファミレスのボリュームはどうなんだと考えたら、なんか一番むずくないですか。当然なんかその一人で読書したり勉強したりしてる人もいれば、そういうまあ友達とお茶やジュースでも飲みながら喋りに来てるような人もいるっていうのが、いろんな人がいるのが昼下がりのファミレスだから、だから一概にどのボリュームが正しくなくてどのボリュームが正しいとも言えないんですよ。でも初対面の人にバファーっていうのは絶対正しくないでしょうね。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組、
最高だな。締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
エンディングです。いやね、いやまあそのあうるせんだよババアよって言ったやつが一番うるさかったし一番常識的じゃないっていうのはだから間違いないなと思って、そのなんだろうか、あんまりこうノータイムでこう一言目ババアって浴びせたこと俺もあんまり人にないからすごいすごいよなと思っていや普通敬語で行くやんみたいなとこありませんか。だって本当にうるさかった場合ですよ。正直なんでこっちが立ち去らなきゃいけないんだぐらい向こうが非常識だった場合でも、それこそ店員さんに言って注意してもらうか直接言うにしても、あのすいませんちょっとさすがにうるさいですよ、あのみんな迷惑になるんでちょっと静かにしてもらえますかとか言いません。急にババーって行きますか。いやだからでもね、しかもそのうるささっていうのはまたその人それぞれの中だから、じゃあ仮に本当にあのヘッドホン男が本当にもうめちゃめちゃ非常識だなこいつらこのボリュームはって思ってたとしても、やっぱいきなりババアうるせえ黙れはその非常識なボリューム非常識なボリュームで喋ってるっていうその非常識な行為を軽く飛び越えてしまう非常識な行為だなっていう感じもするなと思って、入れ替わりますよ常に、その正しい正しくないというか善悪というか常に入れ替わるなと、攻守交代が激しく行われてるな昼下がりの一見平和だったファミレスでもっていうのはありますよね。だからまあなんかボリュームとか、常識とか非常識ってむずいっすよね、そう考えると本当に、なんかもうでもやっぱなんかなんだろうな、軽く入ったファミレスだからなんか他人事でもピリッとしたくないんだよなっていうのは思いましたよね。ピリッとさせんじゃねえよっていう、なんで心をざわざわさせなきゃいけないんだお前のその言動や態度でっていうのはありますけどね、本当に。いやでね、ここ最近本当にこう深く思ったことはね、僕もすっごい長いことデリバリーのバイトやっててね、でなんかまあ店が暇な時とか時間が空いてる時にね、チラシ配りっていう 仕事があるんですよ。まあまあ一軒一軒ね、こう家回ってポストにこうチラシ、まあメニューをこう入れていくんですけど、結構ねやっぱねポストにねいろんなステッカーが貼ってある。皆さんも自分の家のやつに貼ってるかもしれないですけど、それこそねチラシ不要とかポスティング禁止みたいな、もう直接的なシールが貼ってあったりとかもするんですけど、皆さんも見たことあるんじゃないですかね。青少年に有害なビラ禁止、なんかこれ見るたびに、俺生まれてこの方実家のポストにも自分家のポストにもなんか青少年に有害なビラが入ってたことがないから、なんか昔の日本って青少年に有害なビラいっぱい配られてたのかなと思って、なんかいつも思うんですよね。だってそのなんかわけわかんねえ広告とか、なんでこの店にそのマンションを買いませんかみたいな入れんだよとか、それこそいろんなお店の出前のメニューとかはいっぱい入ってるんですけど、いわゆる青少年に有害なビラが入ってたことは一枚もないですよ。だから見てみたいなと思って、青少年に有害なビラっちゅうのを。だどうなんでしょう、少なくともだからここ17年、俺が見たことないから17、8年はまかれてないと思うんですよね。ただそのそれより以前はいっぱいあったのかなと思って、青少年に有害なビラがね。以上で浅野大輔の中耳炎終了でございます。バイバイ。